Listen, radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI-1BTL、三田薫です。どうぞよろしくお願いします。さあ、8月に入りましたが、毎日毎日、本当に日本全国、暑いですよね。35度っていうのがなんかもう普通になってきちゃってるのかなって。ですから天気予報で今日の気温は30度に行きます、届きませんなんていう言葉を聞いただけで、あ、今日涼しいんじゃないなんて思ってしまったりするっていうね、なんか本当にどうなっちゃったのっていうぐらいです。このね、ちょっと週末はですね、関東地方の方とかは台風の影響でね、幾分気温も涼しめ、あとはまあ太陽もね、カンカン照りっていう感じではなく、ちょっと曇り空になったりっていう感じだったので、幾分暑さもね、落ち着いたのかななんて思ってましたけど、やはりその台風の影響でね、お祭りでしたから、もうどうしようどうしようってね、やるのやらないのなんていうのがね、もう本当に関係者の方々と意見を出し合いながらね、どうするどうするで、やったね、この2日間でしたけれどね。そしてまああと2日間といえば、この土日はね、フィールドデーコンテストということだったので、無線化の方たちもきっとお天気にはね、もうやきもきされたんじゃないかななんて思っております。まあこのね、台風を機に少しでも涼しくなってくれればいいんですが、どうなることでしょう。ですからね、もう本当に皆さん水分をこまめにとって、お天気いいからって言って移動運用に行ってね、体調を崩されないように、本当に熱中症いつの間にかなってるっていう感じですからね、くれぐれも気をつけて運用の方はなさっていただきたいと思っております。さあ、そんなことで今日の8月最初の放送はどなたがこの後ご出演なんでしょうかね、楽しみにしていただきたいと思います。それでは今日もビームアンテナ頑張ってまいります。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、今日はですね、JR 福井県の支部長でいらっしゃいます尾形支部長とお電話がつながっております。はい、尾形支部長、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、はい、もうね、8月に入りまして、どうですか、福井の方も暑いですか。
そうですね、暑くて、フェーン現象なのか、とても暑く日々が続いてます。
そうですよね。あと、福井の方というと地震の方はどうだったんですか。
こちらの方は特別大きな影響なくて、はい、
それは良かったですね。同じね、北陸の方だったから、はい、ちょっと影響とかあったのかななんて思ったんですけど、それは大丈夫ということだったんですね。
はい、
はい
はいはい。
さあ、今日はですね、尾形支部長にご出演いただきましたのは、なんかいろいろね、記念曲なんかも皆さん積極的にやられたり、あとは、はい、結構ホームページを見ますと、なんか ARDF に結構お力を入れてる、はい、なんかこう支部なんだなーなんていう感じのが見えたんですが。
はい、そうですね、福井県は若い方を中心に ARDF が盛んですね。はい、はい、
そうなんですか。はい、そんなね、 ARDF の全国大会、まあいろんな各県をね、はい、こう持ち回りでやっておりますけれど、なんとなんと、はい、今年の ARDF の全国大会が福井県で行われるということで、
はい、はい、そうですね、今年の全日本 ARDF 競技大会を、10月18、19日に、
はい、
福井県入郡越前町陶芸村という地区を一帯に、開催させていただく予定で準備進めております。
はい、ということはもうそろそろ10月ということは、出場者の募集なんかも始まるって感じなんですか。
はい、そうですね、本日8月1日から、選手の募集を始めております。
あ、じゃあもう始まったばかりということでね、 今日、はい、結構やはり全国大会というと私も何度かね何か所か行かせていただいたことあるんですけど、はい、かなりの人数の方が集まりますよね、はい、全国から。
そうですね、
はい、
だいたい全国から150名ぐらいの方がお見えになるんじゃないかなと思って私どもでは準備を進めております。
今回この2日間ということなので土曜日日曜日ではこう種目の方が変わるっていう感じなんですか。
はい、はい、そうですね。18日の土曜日にクラシック部門の 3.5 メガヘルツ帯のが行われて、
はい、
19日日曜日には同じくクラシック部門の 144 メガヘルツ帯での競技が行われます。
大体出場者の方っていうのは2日間続けてお出になる方が出場する方が多いんですか。
そうですね、おおむね2日間参加される方がやっぱりそれぞれの特徴があるんだと思うんですけども、
うんうん、
それで短波帯と VHF 帯でやっぱそれぞれの面白みがあって2日間参加される方も多いようですね。
ね、その本当に福井の方はそういったことで ARDF が盛んということで言っておりましたけれど、なんか結構皆さんで、はい、お勉強会じゃないですけど、はい、練習会なんかもやってるっていうようなことを。
はい、そうですね、はいはい、毎年、練習会が、福井県支部でも行いますし、
はい、
北陸全体で、練習会も行ったりしております。
おそういうの、はい、皆さんどんな感じの年齢層の方がご出場っていうかそういったものの練習会にはいらっしゃるんですか。
若い方ももちろんですけどもご年配の方もおられまして、はい、若い方ですと特に福井高専の学生さんたちを中心に、はい、参加される方が多いですね。
その福井高専っていうと結構皆さん無線とかいろいろやられてる方、そっとクラブがあったりとかってするんですか。
そうですね、無線通信の方もコンテストなんか盛んに出ていただいたり、
はい、
記念局の運用なども行っていただいて ARDF に限らず活発的に活動していただいてます。
そういった若い方たちがねこうやってアマチュア無線の世界で頑張ってくださってるっていうことはものすごくいいことですね。
そうです ね,
ね
やはり若い方がね動かしていただかないと活性化にはつながりませんので。
そうですね。じゃあそんな学生さんたちも、はい、練習会にもいらっしゃるし、もちろんこの全国大会にももちろん出場なさるんですよね、
はい、そうですね、はい、
はい、
若い人の方の参加を大変心待ちにしておりますので、ぜひともね全国 の, 学生さん、大会に来ていただきたいなと思っております。
はい、そのね練習会っていうのは、まあ、報告ねこちらいろいろホームページ載ってますけど、じゃあ実際にちょっとある場所に集まって、はい、みんなでじゃあちょっと大会のような感じでやってみようみたいな感じの練習会なんですか。
そうですね、場所的にはですねそんな大きく場所はものは大会規模のよう、今回全国、うん、はい、規模のようなものではないですけども、
はい、
もう少し小さな範囲の中で手軽に練習していこうという形で、毎回計画立てております。
はい、結構 ARDF やってみたいなという方もねたくさんいらっしゃると思うんですが、なんかどうやってやったらいいのかな、はい、機械なんかも自分で用意して、やっぱりまあ無線化の方ですからね、はい、好きでご自分で受信機作るっていう方も中にはいらっしゃるかと思うんですが、はい、そういった機械を貸していただいたりとかってそういうのもあるんですか。
はい、福井県支部では直接行っていないんですけども、北陸全体で北陸レディオ、スポーツクラブ、
はい、
HRSC というグループがありまして、そちらの方で大会の運営とか、
はい、
いつも無線、受信機ですね、
はい、
受信機の貸し出しなどをご協力いただいております。
じゃあちょっと思ってないけどちょっとそういったものに参加してやってみたいなっていう方は、じゃあご増産すればそういったものを貸していただけるって感じなんですね、
は
い、
そうですよね、
はい
はい、
そんなね、全国大会が今年10月福井県ということなんですが、なんかいろいろねこれを見ますと、はい、なんか一応公園なんかも、はい、町の方が入ってくださったり教育委員会の方がねいろいろちょっとお手伝いいただいてるんですか、はいはいはい、
公園に、越前町、それと教育委員会の方もご協力いただきまして、スポーツですよね、はい、スポーツとしての、ARDF の、うん、支援大会をサポートしていただいております。
ね、はい、まあ、そしてね、今回皆さん結構遠くからこの越前の方にいらっしゃるということで、宿泊なんかはどうなってるんですか？は
い、会場近くにもございますし、もうすでにご連絡開催地が発表しておりますのは、早くお宿を取っていただけるようにと思いまして、早めに開催地を公表させていただきました。
じゃあそのね、ご自分で近くの方を取られたり、あとはこの大会をやる陶芸村の方のなんか近くにもなんかお安く泊まれる施設みたいなのっていうのもあるんですか？
はい、そうですね、ございますけども、もうすでにいっぱい入ってるのかなと思うんですけども、
ね、はい、あとね、なるべくお安いところは学生さんとかをこう優先的にっていうのもありますからね、は
い、させていただきますのでね、
はい、はいはい、じゃあぜひね、興味のある方はもうすでに募集始まったということですから、ぜひね、はい、早めにホテルを取って、ね、参加していただきたいなと思いますが、はいはい、この ARDF 大会のに合わせてのなんかの記念曲ですか、なんか運用もなんかなさってるっていうことなんですが、
はい、合わせてですね 8J9ARDF という記念曲を、8月1日から、
あ、やはりこれも8月1日から、はい、
北陸3県、持ち回りで、8月は富山県、9月は石川県、うん、10月は福井県、まあ、福井県の方では体験運用も合わせて会場内でさせていただこうと思っております。あ、
この当日ですか？10月の18、19、
はい、そうですね、
あ、そうなんですね、はい、じゃあ、はい、なんかね、お父さんとかが ARDF 参加しに来たら、ご家族で来て、はい、子供さんはそういった体験運用やったりとかので遊んでもできますね、
はいはい、大歓迎いたします。
あ、それはいいことですね、はい、はい、じゃあね、そんなね、記念曲もこれ始まったということなんで、電波をね、はい、ぜひキャッチしていただいて、はい、そして、はい、興味のある方はこの ARDF の全国大会ということでね、はい、ご出場いただきたいと思います。じゃあ最後にもう一度、ね、はい、はい、日にちと場所の方お願いいたします。
はい、今年10月18日19日、場所は福井県乳郡越前町陶芸村一帯で行います。
はい、はい、申し込みはホームページからですか？
ホームページの方に、入力、参加、申し込みの、フォームがございますので、はい、そちら通じまして、参加を、していただけるようにお願いします。
はい、はい、
申し込みを、
はい、はい、じゃあぜひね、たくさんの皆さんにね、この ARDF 参加していただいて、はい、盛り上げていただいて、はい、そして無線ちょっと ARDF はちょっと無理なんだけどと、はい、いう方は記念曲の方で、
はい、
ね、ワッチしていただければと思います。はい、はい、ということで、はい、今日は福井県の支部長、緒方支部長にお話を伺いました。支部長どうもありがとうございました。は
い、あ、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
さあ、それではここで一曲聴いていただきましょう。水戸はね、水戸黄門祭りが開催されたということで、今日はこの曲ご用意しました。私、水戸かおりの歌で、水戸黄門万有記です。
三つえもん、ひげを撫で撫で、旅から旅へ、諸国漫遊日本史作り、光る笑顔の、光る笑顔仕事人は平等敷居もなしに涙もろさは情けの深さ民の味方の民の味方の福将
on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
8月に入りましてね、なんか、はい、台風騒ぎで大変だったんですが、関東の方はね、
このタイミングで来なくてもいいじゃないかって、フィールドデーコンテストもねありましたし。
そうなんですよね、
本当にもろかぶりで関東の方大変だったんじゃないかなと思います
ね。ですから結構フィールドですから移動する方も多かったんじゃないかと思いますから、皆さん ね結構雨降られたよっていう方も、うん、中にはいらっしゃるんじゃないのかなね。
うん、そうですよ ね本当にずっとね関東晴れてましたんで。
そうなんですよ、
このタイミングでここだけ来ない
でも、まあ涼しくなってくれたことは少しいいんですけど。
あ、そうですね、うん、ちょっとだけ気温が緩みましたね。
30度とかいうこうで予報を見ると、あ、今日涼しいとか思っちゃう。
あ、それはあります、うん、もうなんか温度の感覚がねちょっと変わってきちゃいました。
そうですね。さあ、そんな無線界はねまだまだ熱いままなのでしょうか。はい、今日はどのような話題でしょうか。
はい、ハムライフ .jp で7月の26日から8月1日までに出したニュースなどから特に注目を集めたものを拾ってみました。はい、まずですね、7月の25日なんですけども、総務省がちょっと前に日本の無線局の免許状を全部デジタル化しますっていう発表をして、意見募集をしたことがあったと思います。
はいはい、
確かね6月の22日の放送で少し時間をとって、うん、触れたネタなんですけども、総務省がですね6月の30日まで意見募集をして、その結果を7月の25日に公表しました。
はい、
でその結果ですね、まあ、出された意見は5通と非常に少なかったんですけども、結果的にですね、もう総務省はこれでやりますということで、10月の1日からこの、免許のデジタル化ということの施行をするっていう政令ももうこの日に交付してしまいました。
早くないですか。なんか来年あたりからかななんてね思っていたら
私もそうなんですよ。来年の1月の20何日までにやれば OK みたいな話が最初流れてきてたんで、うん、
はい、
あ、じゃあ多分年明けの1月1日からやるんだろうなぐらいに思っていたら、あっという間にもうね、これから無線局免許状があと何ヶ月かで発行されなくなるのかと思うと、ちょっとなんか落ち着かない感じがしますね。
でもやっぱり従来通りね、紙でねこう目の前にこうそれを印刷っていうか、それが飾ってっていうような方たちには、今言ったように印刷とかっていうのももちろんできるんでしょうね。
うん、あの免許証としてはもう発行されないんですけども、
はい、
一つはそのパソコンとかスマートフォンからその総務省の専用サイトに見に行くとあなたの免許証のデータですっていうのが表示されて、その表示自体が、まあ、ある意味法的な、うん、効力を持ってるんですね、
うんうんうん、
それからそれをダウンロードしたりプリントしたりして、まあ、掲示したり、持ち歩いたりっていうこともこれも OK なんです。
ほうほうほう。
それからどうしてもお役所のそういう証明書が紙で欲しいよという方は有料なんですけど免許事項証明書っていうものをいただくことはできるんですね。でこの、まあ、どれかの方法で無線局免許状の、紙の免許状の代わりにしましょうということになってるんです、うんうん。
まあ、この、ね、デジタルの世の中ですから、まあね、自分のそしたらスマホにダウンロードして持ち歩くこともできるし、まあ、便利っちゃ便利ですね。
うん、そうですね。なんか移動運用かなんかしてるとね、もしもし免許証はみたいなことをお巡りさんに言われる機会っていうのがあったりするんですけども、うん、そういう時にパッとねスマートフォンで示せるようになるっていうのは、
うん、
確かに便利ですね。
ね、まあ、じゃあそんなことで皆さん話題がね、ちょっぱり気になることということで見に行ったということですね。
は
い、
そうですね、
はい。さあそして次には、
はい、ですね、7月の29日なんですけども、テレビ東京でやっている人気番組の開運なんでも鑑定団ってご存知ですか？
はい、好きです。私もよく見ます。
そうですか。鑑定士軍団っていう方がね、うん、出てきて、なんかいろんなねお宝を、まあお値段をつけて、
はいはい、
とか偽物本物とかでやってくれるんですけども、これの7月29日の放送の回にですね、兵庫県に住むアマチュア無線家の女性が登場したんですよ。
はい
はい。で夫の実家の蔵に眠っていたっていう茶道具の鑑定を依頼するために、まあ、出てきたんですけども、この依頼人の、プロフィールの紹介のビデオが最初に、まあ、何分間か流れるんですけども、この方実はですね、アマチュア無線歴34年という大ベテランの方でして、
はいはいはい、
冒頭のねそのプロフィールの部分では自宅の無線室から大阪の関西万博の特別記念局と交信する様子とか、
うん、
アマチュア無線の魅力をいろいろ語ってくださる部分っていうのがね2分間ぐらいかな流れたんです。で、ま、説明もすごくしっかりしてましてね、災害にも役立ちますとか体験運用も最近はできるんですよとか、みんなこれをやってる人は国家資格を持ってるんで、ある意味安心感があって楽しむことができますみたいなこともちゃんと説明していらっしゃったんですね。それでスタジオに、まあ、この方いらっしゃったんですけども、スタジオには鑑定士軍団って方がずっと日向に横に並んでるじゃないですか。
はい、並んでますね。はい、
はい。でこのお宝とは無関係なんですが、西洋アンティーク鑑定士の阿藤義樹さんという方が、
うん、
この時鑑定士軍団の中にいらっしゃったんですね。
はい。
で阿藤さんって JH1OBS っていうコールサインを持っているバリバリの DX さんなんですよ。
お
で実はこの女性もその阿藤さんと交信したことがあるっていう方でですね、
うん、
阿藤さん司会の方から振られまして、私も昔からねアマチュア無線が趣味でもう50年やってますとか、実はアマチュア無線で知り合った女性と結婚したんですっていうようなお話が出てきてですね
面白い、
うん、すごい盛り上がりまして、鑑定結果もすごかったんですけど、アマチュア無線家としてはこちらのお話の方が非常に楽しくて、明日の火曜日の21時53分まで、TVer とか見逃し配信の、サービスでこれを見ることができますので、
はい、
ぜひぜひちょっとご覧になっていただきたいと思います。
ぜひぜひ皆さん見てください。私もねまだ実はねよく私は見てるんだけど、ダイレクトでは見てないんで再放送見たりとかそういうので見てたんで、
はいはい、
じゃあこれも見逃し配信で、じゃあぜひ、
うん、
はい、
ぜひ見てください。すごく面白いです。
ね、あと先生なんか持ってそうですけどいなかったのかな、何でしたっけ、ブリッキとかの鑑定の、
おもちゃの、
おもちゃの、
はいはい、
なんか先生持ってそうですけどその当日いなかったのかなとか思って、うん、ね、
他の方からアマチュア無線やってますってお話はなかったんであれなんですけど、うん、
うん、
世代的にはねやっててもおかしくない、
でもおかしくね、そういった趣味がなんとなくそうあれかなみたいな感じで、まあでもね意外なところにいろんなアマチュア無線家の方がいらっしゃるっていうことで、なんかすごくいいですね。
いいですね、うん、ぜひ今度はこの、西洋アンティーク鑑定士の阿藤先生に出てきていただいて、お宝無線機の鑑定とかです
ね、
やってほしいなと。
そうかもしこれは年代問題ですみたいなね。
鑑定学はみたいな。、ね、
じゃあそんなのがね話題になったということで、じゃあもう一つぐらいいけますよ。
はい、それではですね、7月の25日なんですけども、八重洲無線がハンディタイプの、デジタル簡易無線機の、SRD580 シリーズというのを新発売したというニュースが、注目を集めました。
はい、
はい、いわゆる351メガ帯 の、 デジカンというやつなんですけども、うん、はい、ちょっとねサイズが小さめで48ミリ、高さ89ミリ、奥行き25ミリっていう感じなんで、
ちっちゃいですね結構ね、
うん、アマチュア無線のハンディキよりもちょっと一回り二回りぐらい小さいような感じなんですね。
はい、
それで重さが、まあ、バッテリー入れて 148g で、最大送信出力は 2W なんです。
うんうんうん、
でポイントはですね、この無線機上空用のチャンネルでも使えるんですね。
はい、
ですのでデジカンに割り当てられている全部の97チャンネルの、全部で送受信ができるっていうのがポイントになっています。
ほうほうほう、うん、
上空用チャンネルっていうのは実は制限があって、使える無線機はアンテナを固定式にして外部アンテナが使えないようにしなくちゃいけないとか、
うん、
最大出力は 1W までっていう制約があるんですが、
はい、
そこはちゃんとこの機械はアンテナは固定式ですし、上空用チャンネルになった時には 1W に切り替わるようになっていて、うんうん、
自動的にね、
クリアしてるんですね。
うん、はいはいはい、
まだね、アイコムさんで1機種出てるのかな、このタイプの上空用も使えますっていうのは少ないので、
うん、
すごくニーズとしてはあるんじゃないかなっていうふうに思います。
あ、じゃあ結構ね、なんかそういったデジカンとか好きな方っていうか、結構使う方は使い勝手がいい感じのが発売になったってことですかね。うんうん、
いらっしゃいますね、
うん、
スカイスポーツを楽しむ方もねいらっしゃいますし、そういう方がね何台も無線機を持つっていうのは大変ですから、
うん、
これ1台あればもう本当普段の連絡から、ちょっとハングライダーで飛んだ時とかね何かでもできるわけですし、
うん、
非常にいいんじゃないかなと。お値段はね、オープン価格なんでちょっとまだね値段がわからないんですが、それほど高い機種ではないような気がしています。
うん、やっぱりあとコンパクトっていうのがすごくいいですよね。
いいですね。うん、スマートフォンよりもねやっぱり小さくて軽いと、うん、なんか持ち歩きたいなって気がするんですけど、
そうですね、やっぱりスポーツやったりなんかするときにはね、うん、邪魔になっちゃいますもんね。
そうですよね、
大きいとね、
いつもね、うん、いろいろな大きいものを持ってっていうのは大変ですし、
うんうん、じゃあそういったものでね、これからじゃあちょっと人気が出るかもしれないですね。
はい、はい、そうですね、
うん、さあそんなことがね今日話題だったということで、はい、いろいろね、皆様ももしかしたらなんかこれが話題になるかもとかっていうのがあったら、ぜひハムライフさんに
ぜひお願いします。結構ねいろんな方からいろいろ面白い投稿があったり情報提供があったりもしてますので、そういうのもまたいただければ、調査をして、あ、これは記事でいけそうだっていうのは出したりもしてますので、ぜひぜひ面白いネタをお持ちの方、ハムライフ .jp までお願いします。
ネタ提供をということでね、
はい、
はい、ということで今日も羽田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあお送りしてまいりましたビームアンテナ、も今日そろそろお別れの時間です。さあ、今度の週末はコンテストございます。8月9日土曜日、10日の日曜日、奈良県支部でですね VUHF コンテスト開催です。9日土曜日は19時から24時、10日の日曜日は午前8時から13時までということで、これね時間ごとに周波数帯が違うみたいですので、ホームページの方ご確認の上電波の方ね、ワッチしてみてください。ということで今日もそろそろお別れでございます。まあ本当にねお盆が近づいてきますので、帰省をしようかな、どうしようかな、移動運用しようかななんていう方ね、いろいろいらっしゃるかと思うんでね、ぜひいろんなところ暑さに気をつけて電波を出していただきたいと思います。ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三鷹織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。